ラーメン野郎二人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、炭酸水に埋もれてる幕音。
麦茶オンリーです。ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。炭酸水。箱買いしたってだけです。
え？
ん？炭酸水を箱買いして埋もれてます。
あ、埋もれてるって言えば俺水かな。2リットルのお水に埋もれてます。
ああ、それはそれは。
2リットルのペットボトルだと重いから、いっぺんに買わないのよね。で、週に1回安くなるんですよ。うん、77円だったかな。
はあ、2リットルで。
うん。
安いですね。
で、一回3本ぐらい買うんだけど、それをこう、あ、水曜日とない、週2回あるんだよね。で、それを行くたびにこう、3本とか4本とか買ってって、まあ、結構最近飲むから減るんだけど、
うん、
微妙に増えていくのよ。
で、
気づいたらなんか在庫が10本ぐらいあって、結構邪魔だな、みたいな。
だいぶ10本もあったら猫よけかって感じにな
る。そうそうそう。
だいぶですね。
家で、部屋の中にそんな猫よけエリアがあるみたいな。で、炭酸水はそのまま飲むんですか？
そのまま飲んでますよ。
へぇー。
うん。まあ、たまにお酒薄めたりもしますけど。
ああ。
うん。あれです。ウィルキンソンの、
うん、
特保。炭酸。
ほう。
なんだ。脂肪の吸収を抑える的な？
白っぽいラベルのやつ。
金、ゴールドのやつ。
あ、ゴールド。へぇ、
うん、まあ、白っぽいかな。うん、
それ、炭酸水で、飲んだ後、脂肪が吸収されづらくなるよう的な効果があるってこと？
食事と一緒に飲むと、なんつったかな、難消化性。
はいはいはい。
なんちゃらかんちゃら。
うん。
よくある特保コーラとか。
うんうん。
あの辺と同じ効能というか成分なんでしょうけどね。
へー。ちなみにそれは1本いくらぐらいなの？
100円ぐらい。
あ、特保系のって結構高かったりするじゃん。
うん。
まあ、でも
炭酸水。ただの炭酸水なんで。
だと、それぐらいで済むのか。
うん。まあ、効果があるかは知りませんけどね。
おー。でも、あれって、あんまりいっぱい飲んじゃいけないとかあるんだよね。
う
ん、
そう、いけないらしいですね。
だよね。
結構腹下しちゃう人が多い。
って聞くね。
うん。実際そういう成分なんでしょうね。うん、消化しづらいとか、そういう意味で。
そうだね。食物繊維も取りすぎると、お腹下すっていうからね。
うん。
それに近いなんかあるのかもしれませんが。
はい。
食事の時に飲んでんですか？
はい、そうです。
ラーメンに炭酸水は合いますか？
合いません。ラーメンに、あ、でもまあ、黒ウーロン茶とかの方が合う気がする。
まあそうだよね。
そういう成分で言えばね。
うん、うん。
うん。炭酸水は、
って感じか。
まあ、飲んでますけど、特別何に合うとかはない気がするな。
あのね、炭酸水そのままって飲めないんだよ。飲めなかないんだけど、うん、あんまり好きじゃないな。
そうそうそうそう。僕もあんま好んでは飲んでないです。
ああ、そうなんだ。ポッカレモンとかを入れて、
あ、
甘みはなしのレモンスカッシュ的な、
はいはいはい、
感じではよく夏場は飲んだりしましたけど、
うん、
それがないとちょっと飲めないかな。
うん、コーラとか、まあ、そもそもコーラとか僕はあんま飲まないですけど、
うんうん、
ジュースとかコーヒーとかを一日バカバカ飲むよりは、
うん、あ、まあまあそうですね。
まあ炭酸水とかね、水の方がいいんだろうなっていうのはありますが、僕水があんまり飲めないので。
うんうん、ああ。ね。なかなか僕も最初のあれだったんですが、ようやくそこら辺は飲めるようになってきて、今3リットルぐらいいくかな。
うん、お、結構飲めますね。
うん、っていう感じなんですけど、あとなんか、真水じゃなくて、カフェインの入ってない麦茶とか、ルイボスティーとか、それだと同じような効果が得られるらしいので。
はい。
そういうのを混ぜていくといいかもしれません。
はい。
で、今回が129回。
はい。
です。今、現在が2020年1月15日21時55分となっております。
はい。はい、
が、すでに129回収録済みなんです。
そうなんです。
去年12月4日に収録をしております。
はい、
なので、まあ、この後お聞きいただくんですが、まあ、その前に今、現在、皆さんが上げてくださったシャープラジオ、少しご紹介してから、去年の音源にバトンタッチしようと。
はい。
ということで、もう行きます。11月28日。
はい、去年です。
まこーちゃんの。
はい。そばです。週刊ラジオでおなじみのそばです。
あー、これ、そうか。
これが。
これまだあれか。年のこれじゃないの。まだ11月だもんね。
そうそうそう。これあれですよ。その、春馬。
うん。
僕がお手伝いしている春馬の蕎麦屋さんで、
う
ん、年越し蕎麦を お持ち帰りで売るっていう話になって、
うんうん、
それのポスターを作ること
にな
ったんですよ。ほうほう、そのポスター用の写真を撮りに行った時に、2種類蕎麦を出してくれて、
なるほどね。
2種類蕎麦を撮って。
これ撮影用のお蕎麦なんだ。
そうそうそうそう。じゃあ、そのまま食べちゃってって言われて。
いいですね。
2枚食べましたよ。
美味しそう。
という話です。蕎麦は無限に食えるから
。本当ね、今ね、蕎麦食いたい。日本蕎麦食いたい。で、これ、シャープラジオです。
はい、はい、そうです。失礼しました。
まこちゃん案件でいいでしょうかっていうことで、11月28日に、ももさんが書いてくれているのが、からくれない。
からくれないはね、気になるんですけど、いけてないんですよ。
これ、アフリね。
そう、アフリの辛いやつ。
アフリの辛いお店らしいです。うん、僕もあの、麻布のアフリに行った時にこのポスターは見かけていたんですが、
うん。
もう咲いてきたみたいです。
池袋とかにあるんですよね。
ああ、池袋、うん、そうなんだ。
もう 2店舗ぐらいあったかな ?2、3店舗。
へぇ、
うん。
これどこ新宿かな、わかんないけど。
新宿にもあったはず。
あ、じゃあ新宿だろうね、きっと。
うん。でも
聞いたんだけど、
うんうん、
辛いの食べてないって言ってた。
あら
辛いのじゃない。
そういうこと、うん、これ次の投稿にありますけど。
あ、あったっけ、
うん。
これ、
辛くないのってそういうことか。う
ん、ここに書いてあったわ。そう、辛いメニューは食べてないって
言って。辛いメニューを頼んだのに辛くなかったじゃなくて。
なくて、そもそも辛くないメニューを頼んでたみたい。
そういうこと
でした。いや、でもこれ美味しそうだね。
うん、
意外とこのつけ麺、あ、麺がやっぱりあれだな。これ俺が食べたのに近いのかな。こんな緑の野菜はなかったけど。
アフリで食べてましたね。
うんうんうん。確かに。あ、つけ麺食いて。
なんかね、紹介するたびにそうなってますね。
今すげえ腹減ってるからかもしれない。なんかでも冷たいのが今食べたいな。あったかい汁物のラーメン。あ、でも紹介するとまた変わるのかしら。かもしれませんが、今はとっても冷たい麺類が食べたいです。はい、あのカップの冷やしのやつがあったら、
間違いなく
食べてたなっていう今感じでございます。ももさんありがとうございました。続いてが、はい、ヨシリンさん。
ヨシリンさん。はい。
昨日のラー、カレーつけ麺、中盛り、チーズトッピング、また食べたくなってきた。
ああ、カレーつけ麺食いて。
うまそうね。あの、大勝軒でカレーつけ麺はいただきましたが、このチーズ、うまそう。
うん、で、この麺も僕好きなタイプですよ、これ。
ああ、でもなんか。
ちょっと春間っぽいというか、
あ、
加水少なめの太麺。
これで、いや、カ カレーつけ麺としてはこの麺が正解な気がするね。
ああこれで欲を言えば器がグツグツいってくれてたら最高ですね。
ああそうですね。これでもチーズもうちょっとしたら溶けてくのかね。あでも端っこの方溶けてんな。
うん、
いやうまそうだな。
カレー食いたい。
はい、ということで、まあ、短いですが、この後も、ちょっと前のシャープラジオが本編の方に出てまいりますので、
はい、
この後ですね、19年12月4日に収録しております、129回、ただいま登山隊に行ってきたよ、のお話。
あ
懐かしいね。
そうですね。
今や。そこで食べてきた山ラーメンや山ラーメンじゃないラーメンのお話をしております。
はい、
そして、その当時、10月20何日ぐらいのシャープラジオのコーナーもあります。
来たり来たりになってますが。
はい。ということで、この後、引き続き、本来の129回お聞きください。
ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、タンメンは体にいいらしいっすよ、マコト。
知ってます、ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろといいらしいですよ。
え、そうなの？本当にそうなの？
いや、知らんすけど。なんか、ちょっと前にテレビ番組で、ラーメン評論家みたいな人が、タンメン食べれば、その、野菜がたっぷり取れて、スムージーを飲んでるようなもんですよ、と。
なるほど。
おっしゃってました。
でもさ、あんまりすごくなくて、わかりそうなもんじゃん。
うん。いや。
その、まあ、
いわゆる。タンメン食べれば、健康になれる。
うん、うん。まあ、ラーメン食べてたら大丈夫だよ。
うん、そう
だよ。
はい。
いやさ、なんかマコウちゃんが食べてるような真っ赤な担々麺を食べてたら、元気になるよとかさ。
ああ。
それで健康ですよとかって言ったら、ええー、って思うけどさ。
ああ、まあ確かにね。普通っちゃ普通、
ね。タンメン食べて健康だよっていう。いや、知ってるけど、みたいな。
いや、辛いの食べてもね、健康らしいですよ。
あ、そうなの？
赤いの食べると、なんかね、見た目の赤さと、の刺激と、
お
体にいい影響があるらしい、です。嘘です、ごめんなさい。
もう視覚のところから来たかと思って、ちょっとびっくりしたけど。はい、まあでも、ね、ほどほどだったら、いいでしょうね。
うん、そうです。
あまり食べすぎると刺激物なので
ご注意
ください。っていうところで、まあ刺激物で、まあその出ました担々麺。
はい。
まあこの後お話しする山でもいただきましたが、
はい。
乳担、あ、これ紹介したんだっけ？
前してます。
してるよね。
ね。
乳担、うん、川崎のソウルフードみたいなキャッチフレーズまでパッケージに書かれている。
はい。
担々麺のカップヌードル。
はい。
私が狂気乱舞して、買って食べまくっていましたが、
うん。
消えました。
消えましたというと？
店頭から、
え？
いなくなってしまいました。
お亡くなりに。え？あんなにいっぱい並んでたじゃないですか。
すごいいっぱいあったのが、
うん。
なくなりました。
なくなっちゃったの？
一箇所コンビニで、貼り紙があったんですよ。
はい。
いや、違うな、二箇所かな。中本事件覚えてますか？
何でしたっけ？
中本のカップラーメンがなくなるかも。
あ、あったあったあった。
あれもセブンイレブンの、
うん。
カップラーメン売り場のところに貼り紙で、 注文ができなくなりました。これが最後です。
なんかありましたね、そんな。
っていう張り紙がね。
ええ。
で、今回、この担々麺出たんですよ。別の店舗なんだけど。
うん。
多分ね、2箇所だったような気がする。1箇所は、これが、これで最後なんで、
お買い物。あ、そういうこと出たっていうのは、その注意書きが出たと。
そうそうそう。
あれ？
オーダーがかけられなくなりました、みたいな。
あれ？
があったんですよ。
はい。
でね、もう本当に今ないんだけど、中本事件と同じだとすれば、ちょっと待ってたらまた復活するのかなっていうのと、うんうん、どうなんだろう、これ復活してくれるのかなっていう不安と、
うん、
超心配。
ねえ。
もうこの心配させるのやめてって思う。
本当、そういう商法やめてほしいですよね。
っていう、その商法っていう言葉が出てきましたけど、うん、まあ、ツイッターの方でもあげましたけど、ドワーッと並べるやつ。
うんうん。
これ、山形の方でもやってんの？
いや、これは、いや、あれだ。劉上海のカップラーメン。
うんうんうん。
うん。同じく、イトーヨーカドー系の、
うん、
スーパー、セブンイレブンの商品を扱ってるスーパーに行くと、リュウシャンハイのは並べてました。あのぐらい。ダバーっと。
あ、そうか。リュウシャンハイ、地元の地域だとやるってことなのかな。うん、
それか中本か。
ああ、中本のこっちもあったしね。うん、で、コンビニは？コンビニの。
コンビニは、セブンはないかな。
やらない？
それも、リュウシャンハイのカップラーメンを、箱で、どんどんどんって積んで、その上に、地元山形のラーメンですっていうので、ポップが書いてある程度はありますけど、
一つの棚を全部それで埋めてみるみたいな。
はね、昔ありましたね。ファミリーマートで、山形のコンピラソーっていうラーメン屋があって、
はいはいはい、
そこのオリジナルカップラーメンが出た時に、棚、全部並べてたことはあります。
それはファミマなんだ。
それファミマでしたね。あ、違う。サークル系だったかな、その頃。うん。で、最近は見ないです、もう。コンビニでは。
あ、やってない感じ。
全部並べは、どのコンビニでも見ないかな。
いや、これね、中本の、もう定期的にあるの。北極ってもう前からあったじゃん。
はいはい。
あ、じゃないな。黒北極。
グロー曲はたまに言ってるやつですね。
あれ、たまになんだ。あれが出た時に、棚、一つの棚全部、それで埋め尽くすみたいな。があって、で、その後に、チーズの一撃。
うん、
あれも全部。そして、今回この担々麺。が全部。まあ、その棚を詰め、埋め尽くすディスプレイというか、並べ方というか、で、それの横に確かに箱が積んであるんですよ。
はいはい。
だから相当な数。
ですよね。
他の商品のディスプレイ具合からいくと、明らかに割合がおかしくなるわけじゃないですか、そういう時って。
うん。うん。
で、よくよく考えると、それ、まあ、そういう売り方すれば、手に取られる機会も多いから、履けるのかもしんないけど、
うん、
でも、結構横に箱で何歳のやつか、それにプラスアルファ積んであったりするんですよ。
うんうん、
そうすると、そんなに全部履けんのこれ。
ね、
ってちょっと思う。で、で、うん、まあ、実際なくなって、店頭に並んでないから売れたんだろうなっていう感じだけど。まあでも。
売れたのかしら？あんなにいっぱい並んでたの。
ドカッと入れて、消えるパターン。
ああ。
っていうのが、なんか、あるのかな？流通の仕組みとして。なんかその契約して何万個まで作りますとか、そういうのを一気に吐かすためにそういう。やり方をしているのか。でもなんかね、その張り紙商法
が最後ですみたいな、本当に最後だったらまあしょうがないかなっていうのもあるんだけど、中本みたいに復活したやつはすごく騙された感満載なわけじゃないですか。
そうだよね。
なのでまあ買いだめするっちゃするんだけど
するんだ。
10個ぐらい買っちゃった場合にさ、
しかも10個、うん、
いやまた買えるんだったら5個でよかったじゃんみたいな、
うん、
5個の賞味期限どうすんのよ、無理くり食べなきゃいけなくなるやんみたいなことになるわけでしょ。
ちょっとニコニコしながらですよね、
うん、うん、ちょっとね
食べなきゃいけないじゃん
嬉しかったりするんだけど、
うん、
いやでもなんかちょっとその張り紙がアゲインした時に、あまたこれかーって思って、うん、しかもこの楽しみにしてたこれレギュラー感なんないかなって、
うん、
思ったりしながら食べていたのものがこういう張り紙が出てくるとちょっとなんかげんなりするなみたいな、
うん、
ただ買えなくなってるこの状況が非常に私としてはピンチな感じがするんですけど
見つけ次第買っとかないと。
ちょっとあったら買っとこうかなって感じなんですが、今在庫が残り1個。
あら。
でも結局6個ぐらいしか食べれてないんじゃないかな。
だいぶ食べましたね、でも。
でも、なんだかんだあるだろうなと思って、いっぺんに大量には買わなかったんで、2個とか3個とかを、うん、今ある1個食べて7つかな、何個かなみたいな感じ、
うん、でもそういうなくなるかも商法はちょっとやめてほしいですね。
なんでちょっとある程度だって早いよね、
これ
収録でだって2回目の専門で、
うん、
でもうないってさみたいな、もうちょっと1ヶ月ぐらいやってなくなるとかっていう感じだったらまだって思うんだけど、早っと思って。
11月の18日あたりから売り出したっぽいかな。
うん、あ、そうなんだ。
ニュータンタンメン、うん。1ヶ月経ってないですね。
経ってないよね。
うん。
なんで、まあ、もう一回並び出して、中本のようにレギュラー商品になってほしいなっていう。
うん。
切なる願いを込めて、ちょっと、セブン&アイ・ホールディングスさん。
でも、このニュータンタンメンは、うん、他のコンビニでも売ってますよね。
え、嘘
しか。
セブン、あのシリーズじゃないの？
ローソンで見た気がする。
あ、ほんと？
セブンプレミアムじゃない気がする。
あ、ほんと？てっきりそうなのかと思ってた。そういう店か、並べ方をしてたからそう思っちゃったのかな。うんうんうん、そう、イトーヨーカドーで見たときに半分、ドワーッと並んでるのがこれで、半分が中本みたいな。
うん、
そういう並べ方。で、セブンでもね、そういう感じで、一緒に並べる、まあ、辛いものっていうくくりなのか知らないけど、うんうん、こっちの棚は、タンタン、こっちは中本みたいな。
うん、
そんな、
まあ、地元だからってことなのかしらね。
なんか、でも他でも売ってるんだったら他のコンビニ見てみようかな。
ちょっと見てみたらいいと思う。あ、やっぱ、パッケージ今見てるんですけど、セブンのマークはないですね。
あ、ほんと？
産業食品のマークだけ。
あ、じゃあ、ヨーカドーだけじゃなく、他のスーパーでも、うん、
あるかも。
かもしれないって
ことか。あるんじゃないですかね。
メルクにはなかったんだよな。
お探しください。
探します。ということで、はい、タンタンメン、気になる方は見かけたら、ごそっと買っとくといいかもしれません。
うん。
ということで、今週は、ついこの間何日前かに。
3日前 ?4 日前
山行ってきました。この番組でも告知してたよね、
うん、してましたよ。
はい、まあ、この番組を配信しているポッドキャストステーションスクランブルの中でただいまという別の番組がありますが、そこでただいま登山隊というのを過去6年前ぐらい、あれ、
そのぐらいになりますかね、
一度 開催しておりましたが、それを再結成してみようということで、今回、そのただいまに出ておりますスノーさん、私、そしてこのマコちゃんと、
はい、
そしてもう一方リスナー B さんが参加していただいて行ってまいりました。小越、埼玉県、はい、
埼玉県大瀬、
JR の八高線大瀬駅と、
東武東上線、あ、
秩父線、
東武、
あ、東武線も入ってんだよね、
大瀬線。大瀬線かな、うん、
そう、JR の八高線と東武線が乗り入れてる大瀬駅。
はい。
と、僕らはこちら側から行ったんですが、反対側に行くと、西武秩父線の阿賀野駅。
うん、
という駅があって、それの間ぐらいにある
そうですね
エリアを歩いてきました。
はい。
これ何山っていうのは特にないんだよね。
特にないのかな。なんとか峠っていうのはいっぱいありましたけどね、
うん、黒山三滝っていう滝があるところを出発して、そこから、ぐるっと一回りするような形で行ってまいりました
ね。その前回のただいま登山隊では、うん、三滝まで行ったんですよね。
がゴールだったのね。大越駅からちょっとしたで、ちょっとだけ移動したところに車を止めて、三滝行く途中に高取山っていう山があって、そこを登って経由しながら、この黒山三滝が結果的にゴールになってしまった。
うん、
滝に着いた時点でちょっと日がね、落ちかけてて予定の時間がいっぱいいっぱいになっていたので、
もうちょっと行く予定だったんですもんね、本当は、
うん、っていうことで今回はこの三滝をスタート地点として、
はい、
もともと予定していたコースを歩いてこようと、
うん、
いうことで、これでもその前回の工程まで考えたら、まあ、途中その写真を撮ってみようぜとか、はい、ラーメンみんなで食べようぜみたいな時間があったからとはいえ、
はい、
あそこから今回のコース全部歩くって想像したら結構だよね。
もう結構ですよ。もう朝、日が出る前から準備しないと
っていう感じだよね。うん、今回は、9時に大越駅集合して、うん、まあ10時ぐらいになったんだけど、
そうですね、ゆっくりでしたね。
三滝の方が車で移動して9時半ぐらいで準備して、まあ結局10時ぐらいにスタートしたという感じだったんですが、僕が iPhone で計測したので歩いた時間が3時間。
うん、
結構シビアにストップしたやつと、
止めてくれるんだ。
一時停止される。本当にね、超シビアで、きついから、とかって止まったりするじゃん。水を飲むのに足を止めただけで、アクティビティポーズとか言って、言われて。
こんなにシビア。
で、歩き出した時はちょっと鈍いんですよ。その GPS の反応があるんだろうけど、もう動いとるやん。あんだけぴったり止めるんやったらぴったり動いてよとか思うんだけど、それぐらいまあシビアな感じのカウントで3時間なので、うん、まあ実質10時に、何時に降りてきたんだっけ ?3 時。
3時、ちょうど3時ですね。
15時ぐらいだから、
うん、
出発して戻ってくるまでで5時間。で、もう本当に正面動いてた時間が3時間。で、移動距離として約10キロ。これなんか、測った iPhone とかアプリによってなんか若干
誤差、あ、若干違ったみたいですね。
誤差がありましたが、まあ大体10キロぐらいでしょう、という感じで行ってまいりましたが、まあでも、個人的には楽しかったかな。
うん、僕も楽しかったです、個人的には。
よかったです。
うん、
なんか、程よく、きつくて、程よく、休めて楽しくて、みたいな。
いや、僕ちょっと不安だったんですよ。
お、
うん、これ行く前に、 あの、地元の山で練習していこうかなって思ってたんですよね。
ほうほうほう。
あの、手頃な山で。
ほうほうほう。
でも全然それやる暇がなくて。
忙しかったな。
全然その、運動もそんなにはしてない状態で。
うんうん。
うん。で、これで登れんのかな、ちょっと半助さんに迷惑をかけちゃうなと。半助さん、ちょっと待ってくださいって言わなきゃいけないなと思って。
その状態でよかったんだけどね。
途中足がつったりとかね、
うんうんうん、
本当あるんじゃないかと思って、うんうん、結構ドキドキしながら行きましたよ。う
ん、おう、うん、その割に余裕だったじゃん結構、
うん、その割にはあの行けたなっていうぐらいの感じで、
うんうんうん、まあこの久しぶりだったっていうのはねちょっと不安ではあったんですが、まあまあでもとね、これまで今年これで7回目8、1、2、4、5、6、7回目かな、
うん、
の登山な感じなんですけど、今年初めてこうコンスタントに行くようになった感じの山からすると、まあ要所要所きついところはまあ他と全然変わりないぐらいきつかったです。ただ、時間が、今まで行ってたのだと、歩いた時間で5時間とか6時間とか、いう感じだったので、まあ、全体的な距離とかっていうので、まあ、楽だったかなっていう感じ。ただ、まあ、今まで、そのさっき足つるって話がありましたけど、つらないことがほぼない感じなので、まあ、自主トレして高尾で自分で行くようになってから、なんとか行けたかなみたいなのが一回あったぐらいで、あとはもう、
必ず。
必ず釣ってた感じだったので、まあ一緒に行ったリーさんに、足釣りがテーマなんですねって言われるぐらい、その足釣りに対する対策、
うん、
まあ、あげると、まあ、水分を不足するとなる。塩分不足するとなる。まあ、カリウムっていうあれもあるんですけど、
うん、
でも塩分も多分あると思うんですよね。
はい。
で、塩の入った飴。
はいはいはい。
で、足つった時に、足つったのが治るおせんべい。
速攻性のやつ。
速攻性のやつ。あとバナナ。
うん、
で、まあ、バーム。サプリみたいなやつ。
バームは運動する前に飲むと汗を、うん、
いっぱいかいて
運動効率が上がる。
で脂肪を燃やして燃えやすくしてくれるっていうやつね。うん、でこれが多分そのこれも多分カリウムとかいろんな
ビタミンが
入ってそうっていうので、
まあう
ね、入ってそうっていうすごいアバウトなんだけど。うん、
イメージ。
うん、で、持ってきます。で。それらを全部駆使して、釣らないぞっていうつもりで、行ってきましたが、
うん、
まあ、釣らなかったです。
お結果的に。
結果的に。
よかった。その後日も釣らなかったですか？
あ、そこ気づいちゃいました。
あ、じゃあ、どうぞどうぞ。
気づいちゃいました。まあ、行って、そんだけ対策してたんですが、まずバナナ。過去にそのバナナを導入してうまくいい感じだったのは、出発前に1本食べるんですよ。
お
う。で、頂上でご飯食べた時に1本食べるんですよ。
おう。
で、下山した時に1本食べるんですよ。
うん。おう、3本。
で、その3本、しっかり、まあ言わんですけど、コンビニでしっかり入手し、リュックにも入れ、
行
っていたんですが、なんと昼食食べてると、途中ね、ボロンと落としたりとか、いろいろした、なんか。
やっぱ、半助さんのリュックがね、開くんですよ、よく。ファスナーが。で、その度に、閉めるとかね、いろいろやって、なんだろうって開けたらもう、バナナがボロンと落ちて。
落ちてきたっていうね。
スノーさんに苦笑される。
で、出発前食べるの忘れてたわ、そういえば。
うん。
って思いながら、頂上に行き。で、頂上で、まあ、まあ、お話し
も最後になってしまうときに、あ、バナナっていう、うん、最後にしまうときにバナナを発見すると知ったようだし、
危なかったの。
結局降りてきたときに釣らなかったから大丈夫だってそのときも食べず、何も手をつけずにもう一部で帰ったわけですよ。
はい。
で、まあでも釣らなくてよかった。もうこれまあそんなに時間もあれだったしな、とかいろいろ思いながら、翌日の日曜日、明けの月曜日までにやらないといけない仕事があったので、
うん、
時間もそんなに遅くなかった。家に着いたの8時半とか、9時ぐらいには着いたかな。もうちょっと遅かったかな。まあでも1時間ぐらいちょっと仕事しようと思って、お風呂やら何やら全部済まして、10時、11時ぐらいだったので、少し1時間ぐらい仕事しようかなと思って、作業を始めたところ、10分もしないうちに、右足の付け根。
右足の付け根？
うん。
うん。
思いっきり、あここで来たみたいな。
来た
超痛かった。
付け根釣るって僕、未経験ですけど、結構辛そうっすね。
うん、痛い。すごい鈍い痛み。
うわ、
例えて言うならなんだろうな。走ってて、横向きのパイプをこうガーンって思いっきり当てたような。
嘘。
うわぁ、痛ってすごい鈍い痛みで。で、まぁ、ちょっとみんなのダイエットの方にリーさんからメールいただいてたんですが、
はい。
そのメールで、バナナはどうしたんでしょう的な、
うん、
コメントをいただいていたんですが、はい、まぁ、そこで食べましたよ、バナナさん。
あ、そこで。
そうだって、これを食べなかったからな、と思って引っ張り出してきて3本。全部食べ。
3本、しかも3本。
残っていた足を釣った時に直してくれるおせんべいも2袋ばかりあったので、それも食べ。耐えること5分。治りました。治ったけどね、痛みが相当結構きつかったからか、次の日もなんか痛かった。なんか打撲した痛みが残ってる時みたいな感じの痛み。
うわ
ぁ。で、やっぱり釣るんだとか思いながら。
まさかその日のうちにやっちゃうとは。
大丈夫だった？
僕は全然大丈夫でしたよ。
すげえな
ぁ。鈍い筋肉痛は長いことはありましたけど。
あ、でも筋肉痛なくらい、
ね。なりましたね。うん。
釣ったりっていうのはないよ。
釣りはなかったです。
っていうで、この方はどうだったのかなっていうところなんですが、そのリーさんから、ラージオ宛てにもいただいております。はい、ラージオ対保護せで炸裂みたいなタイトルをいただいております。半助さん、和光さん、昨日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。まさかの頂上でのお土産に、と思っていたニュータンタン麺。のカップ麺が被るとは思いませんでした。そう、お土産として持ってきてくださってたみたいなんだけど、僕もこれを食べるぞっていうことで持って行ってて、思いっきり被ってしまいまして、兄さんと一緒に、ニュータンタン麺を頂上で食べてまいりました。そして結果自分が食べることに、結構あちこちで売っているんですね。この時は書いてくださってるんですが、なくなってきておりますよ。
はい。
兄さんも見かけたら、買っといた方がいいかもしれませんよ。で、その前の茶店で食べた蕎麦もコシがしっかりして美味しかったです。マッコーさんの食べていた味噌田楽おでんも美味しそうでした。
うん、
はい。そして一番美味しかったのは下山してからのラーメン。武蔵藤原駅の近く。
ああ、そうですね。
そうだったの。うん、俺そこがよくわかんなかったんだけど。曲がりというお店でいただいたマグマラーメン。結構辛かったのです。半助さんの食べていた味噌つけ麺はとても美味しそうでした。マッコーさんの8倍の辛そうなラーメン、普通に1倍でも辛かったので自分は食べられないだろうなと思いながら見ていました。はい、山頂で食べるラーメンの美味しさと下山してから食べるラーメンの良さ、 を味わったとなってした。ぜひまたラーメンを食べる機会がありましたらご一緒できたらと思います。あれ、登山の話がどこかに行ってしまいました。ありがとうございました。ということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。 B さんもなんだかんだね、結構ガンガン乗ってたし、
うん、
平気そうだった
な。平気そうでしたよ、全然
ね。俺だけなんかぜいぜい、はぁはぁ。
ハンスケさんのぜいぜいは結構派手でしたね。
で、あの、ね、別の登山隊で一緒に行ってくれる人たちからも、よく、まあ、最近慣れて言う、最近はあんまり慣れなかったけど、本当にサインのように、あの、先に行ってもらったりした後ね、
うん、
そのぜいぜい、はぁはぁが聞こえてくると、ああ、もうすぐ来るぞ、みたいな、なんかそれぐらい。で、なんかその、途中、熊よけの鈴の話とかあったじゃないですか。
はいはい。
で、そのぜいぜいハーハー言ったら熊も来ないんじゃないですかって言われたこともあります。っていうぐらい、結構ぜいぜいハーハーなっちゃうんだよねっていう感じでしたが、うん、マリーさんはそんなこともなく、意外と登られていたので。
うん、結構リーさん、あの、登ってるんですよね、山自体。
あ、まあでもね、あの、あ、お仕事柄。な
んて言った
ら、あんまりはっきり言わない方がいいのかもしれないけど、うん、そういう、登ったりとかっていうこともされているので、うん、まあそういうのもあって、基礎ができているのかもしれませんが。まあ、あの、またね、機会がありましたら、ぜひ、ラーメン食べに行こうぜの会の時も、声かけさせてもらいますので、うん、ぜひ、お集まりいただければと思います。
はい。
で、やっぱり、お会いにしながら、なんかお話できたりするのはいいね。
いいですね、やっぱり。
こういう機会を作りたいなと思います。
うん。
はい、ということで、まあ、事故もなく、
はい。
帰ってこれました。美味しい。
はい。
やっぱ山ラーメンいいね。
いいですね、美味しいですね。
まこちゃんは、大好きなチリトマ。
僕は迷って2つ買っていきました、チリトマトと蒙古タンメン中本それをふもとのコンビニで買い、
うん
うん、まあ、どっちを食べたくなるかは山頂での気分次第かなと、
うん
うん、で持ってきましたが、うん、結局はチリトマ行きました。途中からもうね、うん、登ってる半分ぐらいから、うん、もう頭の中全部チリトマでした。
あ、になってたんだ。
うん。
やっぱりチリトマなんだ、うん。
チリトマというかね、あの、麺。
うん。
カップヌードル系の麺。
はいはいはいはい。
あれが食べたい気持ちになりましたね。
あー、まあわかる気がする。うん、確かに、うん。
なんかまあ中本とかのあの、腰がある、
うん、
太めのあの、5分湯。お湯入れて5分とかそういう系じゃなくて、
うんうんうんうん、
本当にもう2分で食えちゃうぐらいの、
うんうんうん、
のカップヌードルの麺、
うん、
あれが食いたいって思っても、
なるほど。
うん、お腹グーグーなりながら残ってました。
僕らは、まさきリーさんのメールにもありましたけど、僕とリーさんはちょっと前のね、その頂上のちょっと手前、
うん、
10分15分手前と、あるお茶屋さんでお蕎麦をいただいたので、
うん、そこはちょっと僕はあのいろいろと思うところがあったんです
けど、ね、予定になかったからね、あれはね、
うん、お茶屋さんがあって、そこでまあトイレを借りたので、
うんうんうん、
その食べる人用のトイレだったんですよね、
うんうん、それが張り紙がね、なんかもう、そんな、あの、張り紙がなかったら行っちゃってもいいかな、みたいな。まあ、俺はね、一言ありがとうございましたぐらい言って行っちゃってもいいかなと思ったら、うん、でも、思いっきりね、
うん、
これは、登山客のトイレではなくて、飲食された方が使うトイレです、みたいな。
うん、
まあ、なんか、食えよと言わんばかりの。
それ見ちゃったので僕は、まあ、でも、蕎麦があったけど、うん、この後カップラーメン食べるよなぁと思い、
うん、
で一番お手頃な味噌田楽、
うん、
味噌おでんを食べましたけど、あれ美味しかったです。
うん。
うん、で、 ハースケさんが、あの、普通に蕎麦食べる人、はいって。おぉ、来んだと思って。
いや、まずね、あの、味噌田楽が僕あんまり好きじゃん。
ああ、なるほどね。
まあ、こんにゃくは別に嫌いじゃないんだけど、うん、味噌をダイレクトにっていうのが、あんまり、だから、モロキューの味噌をつけて食べたりする
じゃん。ああ、はいはい。
あれとか苦手なんです
よ。名古屋行けない系ですね。
そう。なので、もうこれは食べれないから、もう蕎麦行くしかない。
蕎麦しかない。あ、そういう意味で。
選択肢がなかったっていう。
なるほどね。
まあでも、
消極的。
うん。
うん、
蕎麦は好きだから、
うん、
食べ気にはなってはいたんだけど、
うん、
でもどうせ頼むならこっちかなみたいな。
なるほどね。
でもね、蕎麦、まあ田舎蕎麦っちゃ田舎蕎麦なんだけど、ちょっと腰がすごいしっかり強くて ね
腰があるって言ってましたね、
なんかブリブリした感じで、
うん、
美味しかったですよ。ちょっと変わった感じだったんで
ね、なんかいろんな読み方ありましたよね。顔を振るって書いて、
はい、
こう振りだの、顔振りだの、カウ振りとかもあります
ね。ありましたね、
うん、
僕は最初にこう振り峠と聞かされて覚えてしまったんだけど、こう振り峠になってしまうんですが、うん、まあ、要は弁慶がこの峠に来た時に、まあ、きつくて汗をかきかき、そして顔を振って汗を振り落としてので、顔振り峠という名前の由来があるという。
なるほどね。
という話を聞かせてもらいましたが、その甲振り峠にある甲振り蕎麦っていうお茶屋さん。
はい。
でいただいたお蕎麦美味しかったので。で、またここの景色がね、
ちょっと、よかった
っすね。こっちがこう開けていて、山がこう連なった、遠方な感じ。
遠方が奥に
富士山、
何重だろう、50、60に連なってるんですよね。
で、それの奥にこうぴょこっと富士山が見えるという 感じの、う
ん、
かなりいい風景が見える。で、その風景を見ながら外にあるテーブルでお蕎麦がいただける、
うん。そのお茶屋さんの名前が富士見茶屋ですからね。
ああ、そうか、富士見茶屋か。
こう富士見。富士山を見ながら食べる、う
ん、あんまやんけみたいな、
あのロケーションは素晴らしかったですね。
で、まあその参上してても結構大きなしだれ桜があってね、
うん
うん、それがもう結構素晴らしいというか、ね、そのしだれ桜越しに奥に富士山みたいな、そんな絵も素晴らしいだろうなという感じで思いました、うん、
これもう一個お茶屋さんあったじゃないですか、
うんうんうん。
あっちなんかラーメンあったっぽいんですよね。
あ、本当、
うん、食べてる人いました。
あ、ラーメンを、
うん、
へ
ぇー。あっちに行ってたら僕もね、ラーメンを食べざるを得なかったかもしれない。
ラーメンがあったらね。
ねえ。
確かにね。そうかもしれない。
はい。
はい。ということで、その後、まあちょっと、そこからもうちょっと上がるんだよね。
うん、ちょっとだけね。
お茶屋さんから10、うん、まあちょっとなんだけど意外ときつかったっていう。
ああ、そうそうそうそう。
十分十分。で、そこで、まあ頂上と言われる場所に出て、カップ麺を食べて、
うん。
帰ってきたと。で、帰ってきて行ったのが、まあそこから1時間ぐらい。まあちょっと混んでたりしたもん。
うん、ちょっとね、夕方の渋滞で混んでましたけど、1時間ちょっとで。
着いた。
うん。
が、この周りさん。
はい。あった武蔵藤沢駅、
うん、
入間市の近くですね、埼玉県、
うんうんうん
うんうん、
ラーメンとつけ麺の専門店みたいな書き方がされておりましたが、かなりこじんまりした感じ。
そうですね、テーブルカウンター5席
5席、
うん、
感じでございました。で、私は味噌つけ麺、
うん、
これ結構悩んだんだけど、
うん、
まあ辛いのはまあこちゃんが行くだろうしなっていうと、うん、普通のつけ麺かどうしようか悩んだんだけど、ちょっと味噌が気になり味噌で言いました、
うん、でリーさんが 僕もね、マグマラーメンがちょっと気になってたんですけど、リーさんが行ったのを見たので、うん。うん、辛つけ麺、うん。で、その食券の横を見たら、うん、4倍、8倍って書いてある食券があったので、うんうんうん、これは辛さだなと、いうことで、うんうん、それも買って。
これいくらだっけ ?50 円とか。
これね、50円。うん。4倍も8倍も50円なんですね。
4倍のところまでは無料でできます。
そう、3倍までは無料でできるけど、それ以上は有料よと。ということで、8倍でお願いしました。
私の方の、まあ、味噌は、結構濃厚っちゃ濃厚。
うん。
で、なんか深い感じ。なんかいろんなお出汁効いてます。
ああ、はいはい。
感じで。でもなんかしつこくなくて、まあ、ザ味噌っていう、白味噌煮の感じ、
うん。
合わせ味噌なのかもしれないけど、白が強い感じでしたけど、の、つけ麺。で、まあ、お出汁も美味しかったんだけど、麺がちょっと、見た目なんかこう、ごわっとした感じの、
うん。
ちょっと暴れ入ってる感じの麺だったんですが、まあ、噛み応えがあるっていうのもあるんですけど、うん、美味しかったね。
この麺が美味しかったですね。
なんだろうね、その風味もあるし、うん、まあ、結構コシがあるからしっかりこう噛んで食べるような感じになるんだけど、うんうん、噛むたびにそのなんか風味が
ありましたね。
感じで、ちょっと特徴的な麺でしたけど、まあ、それが生きる感じだったかな、僕のは。
おお。
味噌が、しっかりその味噌のあれはあるんだけど、主張があんまり強くないから、この麺の味が生きた感じがします。
うん。
なので僕は正解だったかな、っていう人が。
うん、でも、僕も基本的には、ベースは一緒ですからね。
あ、これ味噌ベースの辛い感じ。
うん、そうそう。
あ、こんな感じなのか。
うん。うんうん、
でも、あれね、来て最初、赤身がさ、比較的、控えめかな、みたいな、なんだろう、ちょっと濃い味噌のタレっぽいぐらいに見えたのよね。
うん、あ、僕のがですか？
そうそうそうそう。
うんうん、
で、あれと思って、8倍してもこんな感じかって思ったら、
う
ん、
後から、色はね、
後からふわーっとその、からしの匂いが。うわやっぱすごいわ
ってしましたね。
隣にいてその香りがね、からしの香りがすごいきて、
刺激臭が。
これはどうだったんですか？
あれはね、それこそベースは美味しいので、
うんうんうん、
うん、ありだと思うんですが、うん、辛さ的に言うと、うん、8倍はやりすぎたかなっていう。
あ、そんな感じ？
うん、やっぱハバネロブートジョルキア系だったので。
ああ、そうなんだ。
痛い辛さなんですよ。
はい、はい、はい、はい。
ひょっとしたら3倍で、うん、4倍、8倍を足さないでオーダーするのが一番
いい
かな。多分ね、4倍、8倍になると、その、ハバネロ系を入れるんだと思うんですよ。
ああ、そういうことか。それで50円アップ
。うん。僕は個人的にその辛さがそんなに得意じゃないので、
うん。
うん、でも美味しいと思いますよ、これ。
ね。
うん。なんて思います。リーさんのマグマもすごい気になったけどな、
うん。っていうのは、この麺で、その、ラーメン的な、つけ麺じゃないパターンも、うん、やっぱ食べたかったなと思って、これ大盛りにしちゃったんだよね、
うん、で、結構な量ありましたよね。
うん、結構しっかりお腹いっぱいになった。っていうか、家帰ってからも結構お腹いっぱいだった。家帰ってなんか食おうかなと思ってたんだけど、やめとこうかなって思うぐらいしっかり固まった感じだったので、うん、これを大盛りにせずにラーメンとけばよかった。
ああ、
つけ麺とラーメン、ね。
あ、そういうこと？二麺、二麺ってこと？
二麺いけば
いい。いつもの？
失敗したと。
ああ。
いやなんかこれのまああったかいスープに入った感じってちょっと気にならない。
ね、気になります。
ね、っていうところで、まあ、リーさんどうだったのかな、みたいな。うん、でも、リーさんのは結構赤かったね、リーさんとは。
あ、そうでした。
うん。
結構、
このマコウちゃんのこの感じとまた違ったかな。
うんうん。
で、リザのメールに1倍でも辛かったのでって言ってたけど、
うん、
なんか違う感じな気が、ラインナップが違うから同じ、
うんうんうん、
リザの8倍がマコウちゃんじゃないような気が、リザのはリザので結構辛かったん
で。ああ、そうですね。違うかもしれないですね、
うん。っていう気がしたので、リザの結構辛かったんじゃないかなっていう感じでしたが、リザのはリザので美味しそう。ございました。
はい。
席数小さい。なんか知る人ぞ知る感じのお店だった。
そうですね。
うん、
トイレも民家というか、お家の中のトイレを借りる感じでしたからね。
みたいだったね。
うん、
すいませんすいませんってなって言ってましたけど、店主さんがしたけど、まあでもなんかすごく一生懸命やられてる感じが伝わってくるお店だったので、
うん、
近くの方はちょっと。隠れ家的なこの曲がりさんに行ってみるといいかと思います。
はい、
ね、おすすめ
ね、美味しかったです、
はい。で、今週はシャープラジオのコーナーをしっかりご紹介していきましょうと、
はい、とはいえもう40分以上
そんなになってる
やっちゃってましたね、
はい、では早速いっちゃいましょう、
はい。
10月22日の熊さんから。
はい。
つけ麺サナダ。
はい。
と北千住。濃厚魚介つけ麺。濃厚魚介つけ麺会の完成形の一つと感じました。
おお、すごい。
泥すぎない取り出しを効かせたつけ汁。食感を極めたチャーシュー。鶏節。つるつるしっかりしたタピオカ麺。タピオカ練り込んであるってこと？
うん。
接客すべてここでしか味わえない一品です。あ、接客もいいんだ。冷凍保存してある以前のサナダつけ麺と食べ比べるのが楽しみですということで。
冷凍保存してる。お。
お取り寄せかなんかできるってことなんですかね。
なんですかね。完成形と言われるとなかなか気になりますね。
ねえ。あ、でも美しい麺。美味しそう。
うん。
ああ、まあでもそうだね。この、だし汁は、もう、こう、つけ麺、いわゆるって感じ。このタピオカってこの入ってる粒、これで、
これは全粒粉でしょうね。
タピオカって白いもんね。
うん。結局でんぷんつうか芋ですもんね。
あ、違うことなのか。タピオカもそうなの？
ん？
タピオカも芋なの？
タピオカ芋のでんぷんだったと思いますよ。うん。
なんか
海外の方だと結構その米粉、
はいはいはい、
米粉のタピオカを混ぜて作った麺とか、東南アジアとかあっち系ではあるっぽいですけどね。うん、
へー。
もちもちするのかな。
あ、それいいな。
うん。
気になるね。そう言われると。
ねえ、食べたことないから。
でも見た目すごく美しい麺だし、美味しそう。
ねえ、これはきっと美味しいでしょう。
はい。あ、本当だ。戻らなくなった。
お？
写真アップにして一通り見た後に戻した時に一番上に行っちゃっていたのがならなくなりました。うん、
僕今鳴ってました。
あれ、ほんと？
あれ？
ツイッターさん
まあいいや、はい。
はい。で、同じ日、10月26日、私、あ、これ、紹介してない、かな。
うん。
マグロ、つけ麺。
はい、してないですね。
マグロだしつけ麺と、チャーシューと。
はい。
横の、なんだっけ、佐伯終点に近い出口。
お、
出てすぐな感じです。
うん。
にあります。まあ、三浦半島に近いっていうのもあって。
ああ、だからマグロ？
マグロシリーズが結構あるんですよね、ここいら。違う、ごめんなさい。佐伯じゃね。
サハラ。
はい、失礼しました。横横インターのサハラインターチェンジを、まあ、東京方面から下ってって、降りて左曲がってすぐ、来来亭とか、なんだ、車屋ラーメン、スタ丼とかがあるあたり、スタ丼の向かいだね、つけ麺達也さん。
達也、はい。
ひらがなに達。あ、ひらがなにじゃない、ひらがなの達に。屋号の屋。で、つけ麺達也。
お
で、いただいた、マグロ。
はい。
だし、つけ麺。
はい、はい、はい、はい。
まあ、鉄の土鍋みたいな形の鉄鍋に、つけ汁がついてきます。うん、で、まあ、麺も見ていただくと、つるしこな美しい麺。
なんかもう、すべてがすごいですね。美しいですね。
うんうん。桶に入った。木の桶に入った。うん、おひつ桶みたいに入って。
まあまあ、桶、桶っぽいですね。
入っていきます。で、だし汁は、土鍋のような形をした鉄鍋に入って、開けると、ドーン。超泡泡。
これは、うん、沸騰してるとかじゃなくて、
うん、
あの泡が、
うん、
泡泡な感じってことですか、う
ん、
これ。
泡泡。これなんで泡泡なのかわかんないけど。いいで、これはなかなかないっす。今、さっきね、クマさんが言ってた、濃厚、
魚介、
魚介つけ麺。
うん。
をベースにっていうアレンジしてとかっていうのとはやっぱり全然違う
ので。違う。へぇ、
マグロって言われると、うんって感じだけど、しっかり魚な感じの。
へぇ、
お出汁。だけど、美味しい。
すごい気になるこれ。
一応気になるでしょ。うん、まあ、僕がどっちかって言ったらその魚介とか魚系、あんまり得意ではないんですけど、これは美味しくいただけました。
う
ん、
うん、
比較的その魚苦手な人でも大丈夫な感じなんだけど、しっかり魚な感じ。
うん。
うん、で、塩気もしっかりあるしっていう感じで、もうこれはちょっと食べたことないわっていう感じでいただきました。で、まあ、具がね、別皿で、低温調理されたチャーシューに、タコスの長い、細いやつのタケノコのメンマ。メンマ、タケノコ、タケノコ
タケノコですね、これ。
と、茹で卵、半熟卵。
うん。
を買ってきます。
美しい。
この具の提供は、これ、こういう提供が嬉しいなって思った。食べてて。
うん
うん、この中に突っ込まれるより、
うん、
と思った。タケノコはほんのり味がついてて美味しかった。
すごいこだわり。
メンマっていう感じなんですけど。で、これ、あ、チャーシュー先行こうか。チャーシュー丼は炙ったチャーシューと、このラーメンにも、つけ麺にもついてる、低温調理したチャーシューと、
すげえ、うまそう。
これも美味しかった。
胡椒がバーっとかかって。
うん、炙り具合も控えめなんだけど、食べた時にふわっとその、炙った香ばしい感じが広がりの。
いや
ー。ネギ入りの。まあ小ぶりだから余計、なんかうまもっと食いてって思う感じになりました。
はい。
でね、これね、増水ができるんですよ。
マジか。
この鉄鍋、そのためにあるみたいです。これ一旦下がります。
うん。
で、
マジか。
少しだけ、ご飯入れて、戻ってきます。
ああ。
でもね、出汁かなり減らされちゃう感じ。なので、お出汁美味しかったので、もっと飲んどけばよかった。
ああ、そうですね。うん。
なので、もし行かれる方で美味しかったと思った方、 増水お願いする前にある程度はスープは、
うん、
堪能してから出した方がいいと思います。
うん、
3分の1ぐらいになるかな。で、まあそれにご飯が入って、でもまた熱々になって帰ってくるので、美味しかったですよ。
あらー。
ご飯も合う。ということで、ここはかなりおすすめな感じ。あの、ラーメンとかもあったと思うんだけど、これがやっぱ、
うん、
次行っても多分これ頼むなっていうぐらい。
これは行ってみたい。
うん、行きやすいのでね、車で行っても前に駐車場ありますので、うん、止められるし、高速道路も出口出てすぐなので、
うん、
行きやすいと思います。あ、結構ね、でも、時間、お昼時とか行くとすごい並んでたりもするみたいなので、
ね、
時間はあれかもしれない。気をつけないとか。っていう感じでございました。で、サブレとかありますか？あ、ココナッツサブレのカナダメープルって山形売ってる。
カナダメープルは売ってないかもしれない。
やっぱりそっちでもないのか。
うん。
はい。ということで、いきますが。で、アベックラーメン。
うん、
これ、いつき製麺。いつきっていうところの棒ラーメン。
うん。これ見たことないですね。
九州かなんかで、ね、多分
買って。熊本って書いてますね。ああ、頑張ろう熊本か。
鹿児島行った時かな。
くまモンが書いてあるから、熊本か。
あ、いや、熊本は行ってんだよ。
うん。
なので、買ったとしたら、鹿児島か、山口今年行ったっけ？あ、山口も行ってんな。いや、でも多分鹿児島の時かな。だと思います。これ、なんか九州ではでも有名みたい。
うん。この、いつきの麺の、あの、チキのマークは見たことあります。
うんうんうん。これの茶そばは絶品です。
おぉ。
あの、茶そばってそんなに差があるんだって思ったのが、このいつきの。
そうなんだ。
いつきのやつを食べて美味しかったから、こっちで茶そばのこういう乾麺のやつ買ってみたんだけど、違う。うん、やっぱいつきの、うまい。ということで、まあ、今回はアベックラーメン。ご紹介ですが、まあ、棒ラーメン。マルタイの棒ラーメンと同じような感じなんですけど、
ね、
マルタイのは、ね、一人前ずつ、あの、そうめんとかみたいに、くくられているんですが、これは、袋の中にわさっと入ってます。
うん。
で、ちっちゃい小袋のスープ。
うん。
で、作った感じも、やっぱりマルタイのに近い感じかな。
多いですね。うん。
感じです。なので、まあ、マルタイのも好きですし、これも美味しかったです。で、熊本の方から教えていただいたんですが、これを茹でて、このスープ半分をマヨネーズに溶きます。で、要はスパゲッティサラダを作るような感覚でアベックラーメンサラダを作ると美味しいですよって教えていただきました。
え？
らしいです。普通スパゲッティサラダとかマカロニサラダってマヨネーズだけじゃない、うんうん、それにそのマヨネーズにちょっとこのスープを入れるんだって。
へぇ、
そうすると美味しいらしい。
マジか、想像ができない
ね。なので超やりたいんだけど、アベックラーメンが売ってません。
そうですね
っていうことで、来年また鹿児島が国体で行くと思うのでその時には買って、
マルタイで代用はできないのかしら。
あ、でも、教えてもらったのがこのアベックラーメンサラダって教えてもらったので、これで初めはやりたいなっていう。
うん、
まあ、それで一回やったら、まあ、マルタイので試してもいいかなと思って。
はいはいはいはい。
教えてもらったのがこれだったから、アベックラーメンをゲットしたらやってみようかなと。
うん、
まあ、これはやったらまた、ご紹介したいと思いますけど、美味しいらしいですよ。この袋のスープをもったいないからって入れすぎるとえらいことになるらしいので、
うん、
半分ぐらい、抑えて半分ぐらいにしてっていうのがいいみたいですよ。
あ、でも、いつき食品の麺って、うん、結構大きなスーパー行けば売ってるやつが多いので、
うんうん、
ひょっとしたら、アベクラーメンもどこでも買えるのかもしれないですね。
うん、ちょっとね、気にして見てはいるんだけど、 ないんだよね。
なんか他のラインナップ見るとすごい見たことあるやついっぱいあるから。
ご当地九州のいろんな、
そうそうそうそう、
熊本のとかグルメとか博多とかのシリーズとかでしょ。う
ん、いや、熊本の企業なんですね。
そうそうそうそう。
なるほどね。あ、やってみたい。アベックラーメンサラダ。
アベックラーメンサラダやってみたいと思います。で、続いて青木さん、片焼きそば好きなんですよね。エビ、うずら、卵、ベビーコーン、キクラゲ、あ、思い出した。インス、あ、違った。インスタになってる。はい。うずら、卵、ベビーコーン、キクラゲ、味変えの調味料はお酢しかないけど、ということで、あと、春日部、湯本温泉、大広間で素人のカラオケを聞きながら、おつでしょっていうことで、まあでも確かに、わかる気がする。あのね。
いやすごい具だくさん。
これね、苦手だった
ん
です
。あんつけさん食えないのいっぱいあるんじゃないですか。
そうそう。なんだけど、最近これ、出されたら食べる。
うん。
結構ね、ベビーコーンとか、まあ、イカとか得意じゃないし、みたいな、うん、あるんだけど、でも多分、これ出されたら全部残さず食べるよ。
あ、
黄色いからしはちょっとあれかな、うん、たまに食べたくなるね、これね。
ね、これはなりますね、
意外と。はい、
というか青木さんインスタに変わったんですよ、
うん、ね。だからクリックしなくても一応全部読めるんだっていうのをクリックして
。あ、いやでもね、途中で止まってますよ、やっぱり。
あれ本当？
あ、違うか、
うん、
あったあった、大丈夫だ、
うん、そう、インスタだと読めるんだろうな。はい、続いて、熊さん。以前から行きたかった四つ葉。これ、なんかで見かけたのは、川島町、川越あたり？
四つ葉はカップラーメンにもなってましたね。
それで見てるのか。割と遠くて。ってことで、日本橋高島屋の、祭？
ああ。やってたんだ。
祭物で出店
と。催し物かな、
催し、
うん。
祭事上の、まあ、催し物で出店と聞きつけ、はい、いたということで。いや、割とオイリーかなと思いきや、ほとんど重さ感じられず、返しを利かしたスープで、スルスルと完食。レアカタチャー、鶏チャー、お先メンマなど、のトッピングも薄味で素材重視ということでいただきました。
レンゲの写真見ると結構オイリーですけどね。
あ、本当だ。ね、そのどんずらから見ると、あ、でも浮いてるのか。
うん。
縁見るとそうなってるね。これでオイリーじゃないんだ。あ、この麺また。この写真すげえな。
ね、この写真すごいですね。
意外と撮れないよね、
うん、
これ右手で持って左手でシャッターをしてて、意外とすごい。あ、でも美味しそう、綺麗だね。
綺麗ですね。
これでも重くないっていうのはあるかな、結構美味しそうに見えるけど、
うん、
でもそうか、川越あたりまで行ければこれ食べれるってことだね。
ちょっと遠いっすね。でも、
うんうん、
川島インターの近く、あ、だ、行きやすいっちゃ行きやすいのか。
なんかこの間の帰りとかの方が近かったかなってちょっと思ったり。
あ、近い。
本当
近かったかも。
あ、そうなんだ。はい、で、まあつけ麺あたりのがバーッとありまして、
はいはいはい、
続いてのたくまさん、ラーメン屋飯田商店、
うん、
これもカップ麺
って今されてます、ね、ここは有名ですね、
うん、トライラーメン大賞フェスティバル、うん、あートライのフェスティバルがあったんだ、
うん、
小田急百貨店アット新宿、醤油ラーメンをいただきました。これはうまい、確かにうまい。 こちらをいただいて、
湯河原本店。
あ、湯河原のお店か。なんか、すごい、知る人ぞ知る的な、
すごい
ちっちゃいお店らしいよね。
うん、
行って食った気になるなよ、ボケって怒られそうですが、飯田店主、自ら湯切りされてたので、本店との列車はないはず。かと。
本職ですね。
いらっしゃってたってことだね。
うん、
うわ。
これ、この小田急のイベント、
うん、
あ、でもこれ新宿か。なんか町田でもやってたらしいんですよ。
お
ー。それで、その、町田の、その、百貨店の催し物市場を、
うん、
あの、最大の売り上げというか、
へ
ぇー。更新したらしいですよ、飯田商店。
へぇー、すげえ。いやー。まあ、綺麗、美味しそう。てか、
ここは美味しいらしいんですけどね。
うまそうに撮るよな。
ねえ。ああ、でもあれなんだ、プラスチックなんだ。ちょっと残念。
でもこの祭事にしては、お箸が、かっこいいよね、
うん。うん。ちゃんとそれ、飯田商店の箸ですね。
いいのされてる。
うん。
やばい、すげえ話来た。
やばい
、平日の初日っていうことで参考になるかわかりませんが、10時10分から並び出して、ちょうど1時間半くらいで食べられました。11階の会場から階段を下って9階が最後尾でした。僕が食べ終わる頃には8階に伸びていたみたいです。個人的には思ったより早かった。
そうなの？
フェスは11月4日までということでいただいておりました。
ってますね、
ありがとうございます。すごいな。
すごいな。
1時間半待ちで食べてたら、ね、まあ、そら、さぞかしっていう感じで、ね。
マカロ
ー。はい。で、そういえば、自然光とどちらが綺麗に撮れるか、試せなかった。いやいや、こんなブースに行かないで出来たて早く食べようよ。ということで、いただいておりますが、これね。
うん。ありますね。
大付け名作、ありました。ライトがね、用意されていて、ラーメンに、こう、ライティングして、写真を撮れるブースが、食べる横にありまして、私もやりました。
はい。綺麗には撮れますけどね。
ねえ。わっていう感じがしましたけど。
うん。
まあでも、あれだね。一個やればいいね。
そうそうそうそう。
だからもうあとはいいわ、みたいな感じがしましたけど。
うん、
まあ、確かに綺麗には撮れるなっていう。
こんなよりも早く食べようよと。
うんうん。っていうか、これ夜だったから、ね。
ああ、そうそうそう。うちら
は。効果があったけど、これ昼間行ったらもう全然いらねえんじゃねっていう気もするので、ね、
うん、
まあ確かに早く食べた方がいいかもしれません。
飯田商店のこの細い麺なんかは特にね。
伸びちゃうよね。
うん。
はい、ということで、続いては一之助さん。今日の昼茶、
茶。
チャーハンのタグがない。セブンイレブンでスミレのチャーハン発見。レンジでなくフライパンで作りたかった、ベタっとした感じが味が美味しかっただけにもったいないということでいただいております。これ僕もスミレのチャーハンと すげえなちょっと待って、
ちょっと半、うん、
これ
これは一之助さん2ついってるの
俺の組み合わせよりすごいぞ。これにはやっぱスミレのカップ麺を合わすっていう、うん。
ならまだわかるけども、奥の方に見えるのは割と大盛り系の。
鶏南蛮か、
うん、
とチキンカツかな、お弁当、
うん、
と、
ホットモット系のお弁当に見えますが。
アンドチャーハンみたいな。
うん。
すごいな、一之助
さん。米アンド米みたいな。すごいな。
美味しそうだからありですけど、うん、
いやこれは美味しいでしょうけど、
はい、次回雨のお昼飯なんかあるの？セブンイレブンで蒙古タンメン中本の馬が辛馬飯を発見。 我が家では蒙古タンメン中本シリーズは家で食べるのが禁止されてしまいました。
なぜ？なぜ？
そう
なんで禁止？
これからは会社でチェックしますと言います。あれこれね食べたことないんですよね。
匂いかな。
どうなんだろう。わかんないけど。かなうま飯。これスープは行ったことあるんだけど、このご飯入ってるやつは食べたことないんだよな。
ああ。
ありますか？
うん。
あるよね。
ありますね。美味しいですけどね。
うん。なんかこれさ、普通の中本のカップラーメン食べて、どういったとこにご飯投入するのがうまいっていうのを発見したから。
うん、それはもう、それはもうそうでしょ。うん、それはみんなが知ってることですよ、それは。
なので、これわざわざ、買うと、でもこれだと麺が食べれないよねっていうので。
うん。あの、麺を食べなくていい人がいるんです、世の中には。
ああ、そうなんですか。
うん。あの、そんなにいっぱい食べれない人が。
ああ、麺食べたらご飯が食べれないから、
うん、そう、でもご飯は食べてみたいわっていう人がいるんですよ、うん、世の中には。
っていうことなのね。
その人のための商品。うん。
あの、スープ、前にも話したけど、はい、ちょっとスープは違う感じがしたんですよ。蒙古タンメン中本のスープとちょっと違う、
うん。
なんだろう。なんか豆腐かなんかが入ってるやつ。
うん。あ、スープね。うん、
あれは、なんかちょっとトマトチックな感じがして。
あ、そうでした？うん。
中本っぽくないなと思って、それ以来食べてないんですけど。
うん。
これは普通にラーメンの
中本のあれだったと思いますよ。
オイルもついてるしね。
そんなにトマトっぽかったかしら。
スープ？
スープの方。逆に僕スープの方あんまり一回ぐらいしか飲んだことないかも。
なんかね、いや、なんか中本の麺なしのイメージだったんだけど、
うん、
あれちょっと違うかもって思いました。まあ、いや、そんなことねえよっていう方がいらしたら教えてください。
はい。
続いて、津田博さん、
はい、
久しぶりのタンメン、
うん、
まさたかでいいのかな、まろやかで熱々、熱々すぎてなかなか食べられないが何もかもうまということで、麺はそのせいかやばい、でも美味しい、うん、また来ます。
確かに柔らかそう
ということで、あー美味しそう、
うん、
タンメン好きには
たまらない。タンメン好きにはたまらない。
あれだな、あ、いや細くないのか、なんか細く見えたけど、下に上がってくる前の方を見ると平打ち、
細麺を揉んでる感じかな、
なのか、
うん、結構あの均等じゃない
感じだね、
うん、ベロベロなので、
いやこれは美味しい。そう、加水結構多めな感じ。
多めですね。
え、気になるな。
これで昇竜って呼ぶんだ。中華昇竜。
え、昇竜？
うん。
昇竜。ああ、まあ呼べるか。読めるね。確かに。
読めますよね。渋沢のお店っぽいです。
渋沢、はいはいはい。
うん。
いや、これ気になるな。美味しそう。
うん。
ありがとうございます。
ああ、タンメンいいな。健康に良さそう。
健康にいいっていうね。はい。非常持ち出し袋からのラーということで、一之助さん、ちょっと待って
。なったですよ。
先日の15号台風の時に買い物に行くのが面倒だったので、蒙古タンメン中本の北極ブラックをいただきました。神さんから一言、避難所に持って行ったらダメなやつだからね。そんなに匂うのかな。
ああ、
やっぱり匂いなんだ。
やっぱ匂いなんですね。
翌日納得しました。
ああ、やっぱ匂いなんだ。
っていうか、非常持ち出し袋の中にこれが入ってる。
よく入れるっていう、そこのチョイスがまず。
ね、どっから突っ込んだらいいんだろうみたいな。はい、そして、非常袋からのラー。台風19号、さっきは15号でした。次19号の時のラーです。この日の非常持ち出し袋から非常食袋に移動させた。そんない
っぱい袋があるんだ。
蒙古タンメン中本の補強。神さんから窓を開けて食べるならいいと言われたので、台風
いろいろどうだろう。
ライフの中いただきました。最後は牛乳を入れ、牛乳を入れて会員、残りのストックは会社のロッカーに出しました。
もう、一夜食うなと。
っていうことだったね。
ハイフードの中窓開けて食ったんですね。匂い、そんなに匂いするかな？するか。
まあね、
結構強いかもしれないです。
北極はどうなの？やっぱりそこら辺全体的に匂いも含めてマシ、マシな感じなの？
ああ、でも匂いはそのままじゃないですか？
あんな感じ。
うん。確か、でもブラックは、あの、ミス、え？何だったかな？なんかちょっと焦がしだった気がする。
ああ、そうだよね。
だから香りがちょっと違うかもしれないですね。
なるほどね。
こんなもんかな？
はい。
もうちょっと行きます？
じゃあもう一つ行って、今週のじゃあ締めていただきましょう。
はい。
竹藤さん。
はい。
竹重さん。いただきました。はい、これ、豚ギロウ、トンギロ
ウ、トンギロウかしら
の小、
うん、
豚に味がついていない方がいいような気がするということでいただいたのが強烈な、
あ
二郎系、
二郎系ですね、
なんですが乗ってるチャーシュー濃いね、
うん、
色が
すごいな、すごいな、チャーシューの色、
これだけでご飯、
うん、
どんぶり飯食えそうなぐらいしっかり色のついた肉、しかも分厚いのがどんどんどんどん4枚も買っております。
うん、
あれ二郎系のお肉ってこういうチャーシューだったっけ？
まあ店によって違いますけども、うん、でもこの切り方ってこと？色ってこと？
あ、色じゃなくて、タイプ的に厚さ。
うん、こんな感じですよ。まあでも店によるかな。巻いてるチャーシューのとこもあるし。
あ、
うん。まあ、
これの。
でも厚みはこのぐらいありますね。
これの色が濃くない普通のチャーシューがスタンダードの感じ。
うん。
まあでもこんな黒いのが乗ってるイメージないもんね。
ないですね、あんまり。あ、これあれだ。お店の名前が、行天屋っていうお店らしくて、う
ん、
そこで出してるギロウっていうメニューがあるらしいんですよ。豚がつかないギロウ。
あ、ギロウ、
うん、で、それに豚をトッピングしたのが豚ギロウなのかな、だから。
ああ、ギロウの字じゃなくてギにしてるってことか。
ギ、うん。
そういうこと？
行天屋。ねえ、すごいな。
まあでも、普通のスタッフナードなやつだったらこっちの濃い方が美味しそうに見えるけど、うん、
見えますね。
でも合わないっていうことなのかな。他のトータルで見たときに、
そうですね、味がついてない方がっていう、
っていうことみたいなね、うん、はい、ということでいただきました。
あ、でもあれですね、次も竹藤さんですね。
あ、じゃあ
ではこっちも行っちゃいましょう。
つけ麺並みオーソドックスでいい。確かに、ザーつけ麺だね。
これ、車輪かな？
あ
ー。フードコートっぽくないですか？
ぽいね。
うん。フードコートでこのタイプのつけ麺だと車輪な気がする。
うん。この、つけ汁の方の器見た気がする。
うん。意外と僕好きなんですよ。
あ、俺も。あ、そんなに何回も行ってない。3回ぐらいしか行ったことないけど。
うん、
ちょっと行きやすかったりするって行くんですが、美味しいよね。
うん。うん。本当オーソドックスでいい。
うん。うん。これは、僕も好きです。
ああ、食べたい。今食べたい。
本当ね、このあれやると、今食べたいんだよ、みたいな
ね。ね。
はい、ということで、シャープラジオも、どんどんご紹介してまいりますので、ぜひぜひ皆さん、開けていただいて、してください。
はい。
ということで、まあ、登山行ってきましたよとシャープラジオご紹介でございました。
はい。
お届けしましたのは、たすけと、
バクオでした。
一倍。
はい。
はい、ということで、週刊ラジオ129回お聞きいただきました。
はい。
ここからは130回の予告です。
予告です。
僕は、まあ、家系、
まあ、
行ってきたよ、一つと、
はい。
新しいお店では、五反田のつけ麺屋さん。
うん。
まあ、五反田なんだけど、看板には銀座って書いてありますけど、うん、まあ、美味しいつけ麺屋さん行ってきましたのご紹介です、
うん、はい、はい、僕はちょっと辛めなカップラーメンをいくつか、
うん、珍しいですね辛いの、
うん、珍しいですよね、はい、僕ちょっと頑張って食べました、うんうん、
はい、
はい、と、山形に新しくできたお店を、こちらはあれですよ、辛くない優しいお店を
これが本当に珍しい、
うん、
もうこれ美味しそう
紹介しております。
はい、ぜひ次回も聞きください。で、あのシャープラジオ、もご紹介しております。
はい、
なんか皆さんだいぶ開けてくださっているので、
うん、
玉切れの心配が今のところはないですが、
ないですね。
あの
どしどし
どしどしご紹介するので、どしどしアップしてください。
はい、
ということで、130回も聞いてください。